小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児 IgA 血管炎診療ガイドライン2023について、東京科学大学大学院発生発達病態学分野講師清水正樹さんにお話しいただきます。
IgA 血管炎は市販を代表とする皮膚症状、腹部症状、関節症状、腎症状を呈する血管壁に IgA の沈着を伴う免疫複合体性の全身性小血管炎です。本日は昨年発刊されました我が国初の小児 IgA 血管炎診療ガイドライン2023について紹介させていただきます。本ガイドラインでは前半部分に総論として疫学、診断、病理などに関する最新の知見を記載し、後半部分に治療に関する14個の CQ について記載しています。推奨の強さは1が強く推奨する、2が提案する、エビデンス相対の強さは A が強い、 B が中程度、C が弱い、D はとても弱いとしています。本日はそれぞれの CQ についてご紹介させていただきます。 CQ1 は安静や運動制限は推奨されるかになります。管理・治療として安静や運動制限が記載されている教科書や文献は数多く見られますが、安静や運動制限に関するエビデンスはありませんでした。そこで本 CQ については、運動などによって繰り返す皮膚症状や関節症状などに対して、安静や運動制限が経験的な治療として検討されるが、過度な安静や運動制限はストレスや筋力低下の一因にもなり得るため、病状や治療効果を踏まえて必要最小限にとどめると記載させていただきました。CQ には止血薬、血管強化薬投与は推奨されるかになります。これらの薬剤は市販に対して幅広く用いられていると思いますが、有効性について検討した RCT は存在せず、エビデンスが立証できない治療であることが分かりました。そこで本 CQ については、患児や保護者の不安を軽減し、重篤な副作用が生じないことを確認できれば、これらの薬剤の使用は医療上許容されると思われると記載させていただきました。CQ3 は、関節症状に消炎鎮痛薬やステロイド薬投与は推奨されるかになります。消炎鎮痛薬は頻用されますが、エビデンス評価に値する論文はありませんでした。ステロイド薬については RCT がありました。この RCT では重症度を改善させる一方で、体重増加や血圧上昇などの副作用も増加していました。そこで本 CQ については、推奨グレードが 2D でステートメントとして、消炎鎮痛薬を使用することを検討してもよい、ステロイド薬は使用しないことを提案する、ただし非常に強い関節症状を呈する場合は使用を検討してもよいとさせていただきました。 CQ4 は消化器症状にステロイド薬投与は推奨されるかになります。 RCT は2辺あり、1辺で腹痛の持続期間の有意な短縮が認められましたが、一方で体重増加と拡張器血圧上昇も見られました。また4辺の観察研究で、腹痛消失率が改善し、腹部外科手術のリスクも優位に低下していました。これらの結果から、本 CQ については、推奨グレードが 2C で、ステートメントとして、消化器症状に対して、腹痛の早期消失や強度の軽減を目的とした、ステロイド薬を投与することを提案するとさせていただきました。CQ5 は、消化器症状に第13位製剤投与は推奨されるかになります。RCT は2辺あり、第13位製剤投与群は重症度スコアの優位な改善が得られていました。ただし、他剤と併用されており、単独の効果としては十分なエビデンスはないと判断されました。そこで本 CQ については、消化器症状に対して第13位製剤投与は有効である可能性があり、治療選択肢として検討しても良いとさせていただきました。CQ6 は消化器症状に抗潰瘍薬投与は推奨されるかになります。RCT としてヒスタミン H2 受容体拮抗薬であるラニチジンは、腹痛や消化管出血の持続時間を優位に短縮させたと報告されています。一方で、 我が国で小児適用なる抗潰瘍薬に関する比較試験はありませんでした。以上より本 CQ については、推奨グレードが 2D で、ステートメントとして、消化管出血をきたした IgA 血管炎患者の腹痛に、ヒスタミン H2 受容体拮抗薬を投与することを提案するとさせていただきました。CQ7 は、ステロイド薬に効果不十分な腎炎を除く重症難治患者に対する追加治療にはどのようなものがあるかになります。ステロイドパルス療法、免疫グロブリン静注療法、免疫抑制薬、血小板交換療法が報告されていましたが、いずれも症例報告のみでした。したがって本 CQ については、追加治療によって改善が得られる可能性があり、各治療法の効果や副作用を踏まえて慎重な選択を行った上で検討してもよいとさせていただきました。CQ8 は腎炎の発症予防にステロイド薬は推奨されるかになります。血管炎発症時における腎炎発症予防のためのステロイド薬投与の有効性を検討した RCT は3編あり、いずれも予防効果は示されませんでした。したがって本 CQ については推奨グレードが 1B で、ステートメントとして小児血管炎患者に腎炎の発症予防としてステロイド薬を投与しないことを推奨するとさせていただきました。CQ9 は腎炎にレニンアンジオケンシン系阻害薬は推奨されるかになります。腎炎に RA 系阻害薬はすでに幅広く使用されていますが、単独の有効性を検討した RCT や前向き研究はありませんでした。一方、KDIGO のガイドラインでは、3ヶ月以上、タンパク尿が持続する場合には使用すべきとされています。したがって本 CQ については、エビデンスレベルは高くないが、タンパク尿が持続する患者に対して投与することで、腎機能障害の進行抑制とタンパク尿減少効果が得られる可能性があると考えられるとさせていただきました。CQ10 は、腎炎重症例にステロイド薬及び免疫抑制薬は推奨されるかになります。ステロイド薬単剤の有効性を示した報告は観察研究のみでしたが、シクロホスファミド、シクロスポリン及びタクロリムスで RCT が実施されていました。ステロイド薬が併用されている報告が多く、免疫抑制薬単独で効果があると結論付けることは困難でしたが、シクロスポリンでは単剤でも寛解率が高く、タクロリムスでは単剤でも寛解率が増加し、再発率も低下していました。以上から本 CQ では、ステートメントとして、腎炎重症例に対しては、ステロイド薬及び免疫抑制薬を使用することを推奨する。ただし、ステロイド薬単剤による治療は根拠に乏しく、ステロイド薬と免疫抑制薬を併用することを提案するとさせていただきました。CQ11 は、腎炎重症例にステロイドパルス療法は推奨されるかになります。RCT は1編あり、シクロスポリンとともに、タンパク尿消失や組織所見の改善、腎機能の保持に有効である可能性が示されていました。また、候補主的研究でタンパク尿改善に有効と報告されていました。これらの結果から本 CQ では、推奨グレード 2C で、ステートメントとして、腎炎重症例に対して、ステロイドパルス療法は有効である可能性があり、検討しても良いとさせていただきました。CQ12 は、腎炎重症例に、パルスロキナーゼ療法は推奨されるかになります。前方して検討はなく、タンパク尿、血尿、組織学的な改善に有効であるとする後方して研究のみでした。これらの結果から本 CQ では、腎炎重症例に対する治療の選択肢として考慮しても良いとさせていただきました。CQ13 は、腎炎重症例に血小交換療法は推奨されるかになります。RCT はありませんでしたが、発症早期の血小板交換療法で腎機能改善と尿タンパク減少が見られ有効であったという候補指摘検討がありました。また、米国のアフェレシス学会のガイドラインでは、半月体形成性急速進行性腎炎に対する血小板交換療法は推奨グレード 2C に分類されています。以上から本 CQ では、急速進行性糸球体腎炎を呈する例、ネフローゼ症候群を呈する例、細胞性半月体を効率に認める例に対して、発症早期の血小板交換療法は有効である可能性があるとさせていただきました。CQ14 は、腎炎重症例に変的パルス療法は推奨されるかになります。RCT はありませんでしたが、タンパク尿消失までの期間の短縮及び 再発予防効果を示す候補的検討がありました。以上から本 C 級では治療の選択肢となり得るとさせていただきました。以上14個の C 級についてシステマティックレビューの結果に基づき簡単ではございますが解説させていただきました。IgA 血管炎は非常にポピュラーな疾患であるものの、エビデンスレベルの高い臨床研究は非常に少なく、多くの臨床課題がまだまだ残されています。今後我が国においても、これらを解決する臨床研究が数多く立ち上げられ、エビデンスをより蓄積し、さらに良いガイドラインへ改定が進められていくことが期待されます。以上簡単ではございますが、昨年発刊されました小児 IgA 血管診療ガイドライン2023について紹介させていただきました。ありがとうございました。
小児 IgA 血管炎診療ガイドライン2023について、お話は東京科学大学大学院発生発達病態学分野講師清水正樹さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。